黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は八幡の尾張ムジナをご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。この話は今から300年ほど前の話です。当時の荻生は茫漠たる荒野で、ススキに似た荻が一面に生えていたことから荻生になったと言われています。昔八幡神社があるあたりを八幡と呼んでいました。その八幡というところは草や木が生い茂って、真昼でも薄暗い場所でした。そこに年取ったムジナが住んでいました。ムジナというのは、姿形はタヌキに大変よく似て可愛い顔をしていますが、これがなんと人を騙すというのです。おばあさんの姿になったり、可愛い娘さんに化けたりして、おぶってくれーというので、人々はこれを、尾張ムジナと呼んでいました。ムジナは背負われるときは、必ず上下逆さになって背負われ、自分は地面に手をつき、草や木にしっかりとしがみつきます。その重いこと、大抵の人はその力にこらえきれず、引き倒され苦しい目に遭い、あるいは殺されることもあるので、大変恐れられていました。夜の一人歩きはとてもとても勇気のあるものでなければできません。ところがこの村に五平殿という力持ちがいました。その腕自慢は片手で一刻、およそ150キロ。両手で二国の重さを悠々と持ち上げることができる怪力でした。そのたくましい腕を見込まれて、若栗村の弥平という家に奉公に通っていました。一年中で一番忙しい秋の取り入れ時です。夕食をごちそうになり、お酒をいただき、ほろ酔い気分でいつも慣れた道をスタスタと歩いていきました。その時です。それはそれは美しい娘が木陰から出てきました。しばらくポカーンとして見とれていましたが、娘さん、どうしなさったかい？と尋ねると、娘は疲れきった声で、慣れない道を長いこと歩いたので、とても疲れて歩けないのです、おぶってください。さすがの五平殿、こんなところに娘がいるはずがない、ムジナに間違いないぞ。そう思うと、よしよし、じゃあおぶって死んでよ、わしの家ももうすぐじゃ、今夜は泊まるがよいぞ。娘は喜んで五平殿の大きな背中に追われました。ほどいた縄で娘の足をしっかりと縛り、歩き始めました。やはりムジナです。逆さになって引き倒そうとします。
負けてたまるか。
五平殿は全身の力を出しました。
黒部座ストーリー。
今の荻生はとても賑やかで、この物語に出てくるような風景は想像もつきません。八幡社を訪ねて歩いてみました。
旧国道8号線沿いの荻生の交差点にやってきました。角には飲食店もありまして、車もたくさん通っていますね。最初の荻生探検の入り口はここからと思ったんですけれども、なんだかそんな荻が生えていました、ここですっていう感じは全くないですね。畑ですとか、あとお花を植えてらっしゃるところもちらほら見えますけれども、いやいや大変発展した賑やかな場所です。まずはここを起点にして昔の風景が見られるのかどうか、そして野生動物がいるのかどうかを探検してみたいと思います。
黒部座ストーリー。
荻生地区の昔の風景を探して散策をしています。歩いていると大きな屋根の建物を見つけました。荻生の館とありますね。公民館なんですね。あ、これ水車じゃないですかね。今止まってますけれども、180センチを優に超えてるような気がします。庭もありますね。ですがやはり野生動物が出てくるという雰囲気では全くないですね。
荻生小学校前にやってきました。こちら校舎は3階建て、綺麗な小学校ですね。奥には体育館もあって赤い屋根がとても可愛らしく見えますね。この辺りは住宅街です。まあ、確かに川沿いには植物が生えていたり、それから木も生えているし花も咲いてはいるんですけれども、でもススキが生えているところなんていうのはちょっと見当たらないですね。まして野生動物がいるような場所にはとても思えないです。
黒部座ストーリ
ー。荻生の八幡社の前に立っています。お隣には大きな御神様があります。先ほどちょっとお話を伺ったところ、元は朝日町でこちらに越していらしてから400年ということでね、こちらも歴史が深いですね。八幡社の前から見る参道はまっすぐに長く伸びています。狛犬が出迎えてくれました。もみじや大きく枝が張り出した松の木、気持ちよさそうに風に揺れています。静かな場所なので、ここだったら木陰からもしかしたらムジナが出てくるかななんて思いながら探してますけれども、木の間から見えるお家は今風な感じですし、小学校のフェンスも見えますし、まあそんなことはないのかなっていう気がしますけれど、ただね、想像しながら歩くのはとっても雰囲気があっていいなと思います。
黒部座ストーリ
ー。今週は八幡の尾張ムジナをご紹介しました。ムジナやタヌキ、民話ではよくいたずらをして人間を困らせる存在ですね。さて五平さんは自慢の怪力でピンチを切り抜けることができるのでしょうか。続きはまた来週です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。